皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴ音楽習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年6月6日にミーフィーネットで発表された暗闇から光への道という内容の第1回目です。それではお聞きください。文、中国のダーファー弟子、趙安光。私は70歳です。1994年3月、幸運にも天津市の八一講堂で行われた主婦の講習会に参加しました。その日以来、李光子師傅は私の運命を変え、苦境に陥っていた私を死の淵から救ってくださいました。第24回世界ファールンダーファーデーに際して、私はミーフィーネットのエッセイ募集に応募し、暗闇から光への人生の経験を皆さんにお伝えしたいと思います。1. 苦境に陥る。夫は39歳の時、胸痛のため病院で救急措置を受けている最中に、突然心停止しました。心停止してから26分後、医者の懸命の蘇生によって心拍は再開しましたが、心停止時間が長かったため、脳への酸素の供給不足で大脳萎縮と脳細胞壊死を起こしました。そのため、夫は誰のこともわからなくなり、すべての記憶が消え、植物人間になってしまったのです。その後の介護によって、夫は徐々に感覚が戻り、歩けるようになりましたが、記憶は戻りませんでした。当時30代の私は気が強く、負けず嫌いな性格でした。このような夫に何もかも一から教えなければならないし、7歳の娘も育てなければなりません。これから先のことを考えると、どんな茨の道になるか想像がつきました。毎日知的障害の夫と幼い娘を目の前にして、このような不本意な生活はしたくない。この生活がいつ終わるのかなどと考え、苦痛の中に陥りました。夜も眠れず、どうしようかと徹夜で考え、やがて体が崩れてしまいました。時々恍惚とした状態になり、もう生きたくない、どうやって死のうかとばかり考えていました。それから一年余り経った12月、ある日の午前10時ごろ、私は家を出ました。私の異変に気づいた娘が私を追いかけ、交差点で私の太ももにすがりついて、ママ行かないでと泣きながら叫びました。幼い娘を見て、この子は将来知的障害の父親とどうやって生きていけるだろうかと思いました。精神的な苦痛に耐えきれず、私はうつ病になりました。笑顔がなくなり、嬉しいと思うことが一つもなく、ただ日々苦境に浸かっているようでした。とにかく苦しか感じなかったのです。2. 光の道を見つける。視線をさまよっていた頃、私は重度の貧血、深刻な不眠症を患い、いつ倒れてもおかしくない状態でした。そんな私の状態を知ったある友人が、ファールンゴンという本を持ってきてくれました。読み終わって本を返すとき、友人がファールンゴンの講習会があるから行ってみたらと話し、チケットをくれました。それは1994年3月、李光子師傅が天津市の八一講堂で、ファールンゴンの講習会を開催された時のことでした。講堂に入り、席に座った途端、腰から下へ涼しい風が通っていくのを感じました。それは師父が私の体を浄化してくださっていたのでした。それから夜も眠れるようになり、元気も出てきて、もう行きたくないという思いはどこかに行ってしまいました。その日から、私の運命はファールンダーファーによって変えられました。その後、ジャン・ファールンが出版され、私は毎日2稿を勉強し、心の中にあった疑問がすべて解決され、 気持ちが楽になりました。4ヶ月後、健康診断を受けましたが、前にあった卵代の子宮筋腫がなくなり、出血もなくなったことが分かりました。主婦は、まず善良な人間になることから始めて、あらゆる面で他人のことを優先に考え、利己心をなくし、高徳な人になるようにと教えてくださいました。ファルンダーファーは私の心を開き、私は再び笑顔を取り戻し、日々幸せな気持ちでいられました。主婦は、私を死の淵から引き戻し、返本寄進という明るい道を歩ませてくださいました。私の人生は前半生の苦境から後半生は安楽な楽境へと変わりました。そのおかげで夫はその後8年生き、安らかに息を引き取りました。では、奇跡が起きたいくつかの例を挙げます。その1、1994年3月、私は毎晩7時から2時間行われた主婦の講習会に参加しました。その3日目に、主婦は我々のやっているこのことには間違いが許されません。本当に衝動によって修練すれば、誰もあなたを勝手に傷つけたりすることはできません。それに私の方針に守られているので、何の危険も起こらないのですと説かれました。その日の講習が終わって、私は自転車で自宅へ向かいながら、先ほど主婦が説かれたことを思い出して、とても良い気分になっていました。主婦に守られて幸せだと思ったとき、突然背中の左側を何かにぶつけられた気がして、自転車のバランスが崩れ、自転車が斜めに歩道に向かいました。歩道の1メートルほど先には池があり、池に落ちそうになりましたが、突然誰かが自転車をまっすぐに直してくれ、私は自転車に乗ったまま、歩道を前方にまっすぐ進みました。その時、私が頭を上げ前方を見ると、1台のバイクが猛スピードで走っていくのが見えました。しかし突然そのバイクは向きを変えて私の方にやってきて、私の目の前で止まりました。バイクに乗っていた若い男性が、ごめん、当たったよね。ぶつけるつもりはなかったんです。病院へ行きましょうと言いました。私は笑顔で、お兄さん、私は大丈夫です。スピードを出しすぎないように気をつけてねと言いました。主婦が私を守ってくださったのだと思いながら、とても嬉しい気持ちで、自転車に乗って家へ走り続けました。その2、2003年、弟が転倒して折れた肋骨が肺に突き刺さって穴が開き、大量出血し、ショック状態に陥りました。呼吸困難を伴い、病院からは危篤通知が出されました。当時、弟はまだ47歳だったこともあり、家族はどうしたらいいのか途方に暮れました。私はその時、主婦に弟を助けてくださるようにとお願いしました。その後弟の出血は止まり、徐々に快方へ向かい、開胸手術もしませんでした。弟が入院している間、私は一晩看病しました。翌朝自転車に乗って帰宅する途中、トンネルの下り坂を走っていると、突然後ろから何かがぶつかった気がして、体が自転車から投げ出されました。体が地面につきそうになった時、大丈夫だと思いました。まるで地面にスポンジのクッションが置かれているようで、私はそのクッションに下向きになって落ちました。私はすぐに立ち上がりましたが、全身どこも負傷しておらず、服に少し汚れがついただけでした。振り返ると、私の自転車は2メートルほど離れたところにあり、数人の通行人たちが自転車を立て直してくれましたが、自転車の前輪が何かに巻きついている状態になっていました。よく見ると、そこにバイクの下敷きになっている青年がいました。通行人たちが慌てて青年を起こしました。青年のジーンズは破れ、足からは出血していました。 青年は怖くて泣きそうな声で私に謝ってきました。私はかわいそうな姿の青年を見て、あなたはわざとぶつけたわけではないので、怖がらないで、私は大丈夫です。賠償もいりませんよと慰めました。しかし、周りにいる人たちは、お姉さんバカじゃないの？今は大丈夫と感じているかもしれないが、内臓が傷ついていたらどうするの？家に帰ってから大変なことになるかもしれないし、と言いました。青年に、持っているお金をお姉さんにあげるんだよ、という人もいれば、ポケベルの番号を教えないと、という人もいました。私は何もいりません。この人を帰らせてあげてください。早く病院に行って足を見てもらわないといけませんと言いました。その青年は私から行ってくださいというのを聞くと、さっさとバイクを押して去っていきました。自転車は壊れてもう乗れないので、私はタクシーで帰りました。あんなに激しく転んだのに、私の体はどこも傷を負わずに済みました。主婦、救ってくださり、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミューフィーラジオはここでお別れです。次は第2回の放送でお会いしましょう。